そんなことないっしょ第35回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのは、今日は吉安一人で、やっていきたいと思っております。渡辺さんがですね、ちょっと体調を崩しておりまして、私一人でやっていくわけなんですけれども、今日お話ししようと思っているのは iPhone 4S のカメラの話というわけではなくてですね、私がちょっとだけ凝っている、まあ、空の写真というか、星とかですね、宇宙ステーションについてお話をしていきたいと思っております。 iPhone 4S はですね、今のところ明日の朝手元に届くという予定になっておりまして、具体的なカメラがどうとか、写真がどうとかという話は、また今度というふうに思っております。リスナーの方々は夜星を見たり、あとは宇宙ステーションとかを見たりしてますでしょうか。宇宙ステーションっていうのはですね、皆様宇宙ステーション自体はご存知だと思うんですけれども、地球の周りをぐるぐる回ってまして、日本の上空見えるところも結構頻繁に飛んでいるんですね。なんですが、実際に目で見えるタイミングはそんなにたくさんなくて、ある時期、よく見えたり、ある時期見えなかったりというのが、まあ、行ったり来たりというか、見える時期と見えない時期があったりします。星の方はですね、晴れていればいつでも見えるんですけれども、星の写真を撮ろうと思うとなかなか敷居が高そうだなと思ってるんじゃないかと思うので、簡単に撮れる星の撮り方、あとは宇宙ステーションの見方と撮り方みたいなものをちょっと説明してみようかなと思います。ということでですね、今回は、ちょっとマニアックではあるんですけれども、星や宇宙ステーションの撮り方についてお送りしたいと思っております。本編に行く前にですね、お知らせを一つ、11月5日土曜日に、ポッドキャスターたちが集まるポッドキャストアワードというイベントを予定しておりまして、Apple Store銀座の3階でですね、イベントを行う予定になっております。私が、細々説明するよりも、ポッドキャストアワードで作った CM の方を聞いていただくのが手っ取り早いと思うので、CM に続いて本編に行きたいと思います。
さあ、今年もこの季節がやってきました。
ポッドキャスターアワード2011、
今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
ポッドキャストアワードのお知らせでした。そんなことないっしょからは私吉安が参加します。そして、姉妹番組に出ている竹内さんも、出演の方をいたします。一緒に出ているですね、渡辺さんや、そんなイットニュースの雨宮さんなど他のメンバーも会場には来る予定ですので、ご本人というか私とかを、見ることができるということでですね、無料でもありますし、予約もいらないのでお気軽に来ていただけると嬉しいなと思っております。さて本題ですが、星の撮影入門ということで、とりあえずですね、皆さん望遠鏡とかが必要かななんて思ってるんじゃないかと思うんですね。もちろん望遠鏡があれば星を大きく見る、そうですね、月の表面を見たり、惑星、金星や火星、土星、木星を見たりすると、とても詳細なところが見えたりするんですけれども、望遠鏡ないっていう方の方が多いんじゃないかと思います。まずはそうだ、望遠鏡がある方、写真を撮るのはなかなか実は大変で、真面目にやり始めるとですね、望遠鏡と写真を何かで固定して繋いでとかいうのをやらなければいけないんですけれども、今はですね、カメラの性能が良くなったので、望遠鏡を持っている方は、 カメラで望遠鏡の目で覗くところを覗き込んで、そのまま撮っちゃうというのができると思います。お家で望遠鏡を持っている方はもちろんそこでなんですが、持っている方少ないと思うので、近くに天文台とかですね、天体観測をしている施設はありませんかね。県に一つぐらいずつはあるんじゃないかと思うんですけれども、そんな天文台で、一般公開をしてたり、観望会と呼ばれるようなイベントがあって、そこで、大きい光景、丸の大きいですね、レンズだったり鏡だったりが大きい望遠鏡を覗かせてもらえることがあって、時間とかお客さんの混み具合にもよるんですけれども、携帯電話やデジカメをですね、覗き込むところ、アイピースというんですけれども、そこに当てて写真を撮らせてもらえるんじゃないかと思います。望遠鏡っていうとね、やっぱり普段は見えないものがドーンと見えるので、それを気軽に携帯電話やコンパクトデジカメで撮るというのができるといい思い出になるんじゃないかと思ったりします。で、望遠鏡なんて持ってないし、そんな天文台とかもなかなか行かないけど、空を見上げれば星は見えるじゃないかというところで、そんな時にどうやって撮ればいいんだろうというのがあるんですが、まずですね、星が綺麗だなと思ったら、星がたくさん入るように空にカメラを向けてパシャッとシャッターを切ってみてください。多分ですね、真っ暗で何も映らなかったりピントが合いませんよっていう警告が出たりするので、それを押して、シャッターを切っていただけるといいんですけれども、星を撮る時だけじゃなくて、カメラの仕組みというか、写真の仕組みとして、星を撮るのはいくつか大変なことがあるんですね。一つ目、ピントを合わせるのに、星はちっちゃすぎてピントを合わせる対象になりにくい。二つ目、暗いので、映したつもりでもなかなか映らない。三つ目、星を写しても、写真が楽しくないことが多い。この辺がですね、なかなか星が撮りにくい原因じゃないかと思っています。星に興味があって、星がポツポツポツポツって並んでいるのでも、撮りたいという方は、とりあえず、広角にしていただいて、ズームがあれば。で、ピント合わせが、遠くの方に合うような工夫が、カメラごとにできるんじゃないかと思うんですけれども、ピントが手で合わせられるタイプであれば、無限遠に合わせる。で、合わせられないものとか、手動でなかなかできないものが最近多いんですけれども、そういったものでは風景モードとかですね、そういうものを使うと、遠くに合わせられるんじゃないかと思います。あとは、星空モードがあったり、長時間露出だったりっていう、時間をたくさん稼げたり、星に向いている撮影モードがあるものが、最近は多いので、カメラのマニュアルまたはメニューの中を探してですね、そんなモードを探してみるのもいいんじゃないかと思います。ということで、すごく遠くのものを撮る、すごく暗いものを撮るという最初の2つの、課題を、克服するんですけれども、それをすると広角で撮ってあげると、星がポツポツポツポツと並んだ写真が撮れるようになります。聞いたことあるかな、夏の大三角形だとか冬の大三角形だとか、そういうもので、映ると明るい星が点で見えて、うまく露出を合わせると星の色の違いがね、見えたりすることもあるんですけれども、なかなか面白くないことが多いです、正直。で、その三つ目の課題の面白く撮るというところで、長時間露出ができる、ある程度以上をシャッターを開けてられるようなカメラであれば、ぜひですね、風景と星を一緒に撮ってみるというのをやると、ただ星を撮るだけではなくて、ちょっと面白い写真が撮れるかなと思っています。私もね、星が撮れるんだろうかと思って、一眼レフを三脚にくっつけて空を向けて、いろんな、値を調整しながらシャッターを切って撮ってみたんですけど、最初はやっぱり星が映るだけで満足なんですが、まあ面白くないですね、正直。で、自分の、その時は実家だったのかな、実家の方に向けて、地上の風景も入れて 写真を撮ってみると、向こう側にある街の明かりに木とかその家とかがシルエットになって、それが入った写真が撮れたり、あとはライトアップされているというよりはただ単にライトがある工場とかが明るめに写ったりとかっていうので、夜景と星が一緒に写るような写真に撮れたりします。そんなところからですね、星のある風景として撮るのが面白いんじゃないかと思っています。夜になるとね、なかなか撮るものがないですし、工場の夜景を撮るとかも遠くに行かなきゃいけないですけれども、晴れでさえいれば星とその辺の風景はいつでもどこにでもありますので、夜景と星を一緒に撮ってみるというのをやってみてはいかがでしょう。あとですね、広角で撮っていると、星夜写真、星の、夜は野原ののですね、星夜写真というような言い方をするんですけれども、やっぱり、星を大きく撮ってみたいということがだんだん出てくると思うんですね。で、とりあえず、星夜写真が撮れるようになったとは、月はですね、満月の時はとっても明るくて、手持ちでも、望遠レンズの手持ちでも撮れるぐらい明るい、天体です。普通に、カメラで狙うと真っ白な、ちっちゃい点に映るんですけども、望遠レンズがついてたり、あとは望遠鏡経由で覗いたりすると、とても明るくてですね、シャッタースピードも何百分の1秒というシャッタースピードで撮れるので、手持ちでも撮れたりする天体です。特にですね、月を撮るときに気をつけたいのは、周りが暗くて月が真っ白になっちゃうということが多いので、露出を少し絞る、マイナス補正をしたり、マニュアルで撮影できるものでは、光の量を減らす方向にいろんなものを調整して、月の表面の模様がうまく見えるような露出にするということと、明るいとはいえ、拡大するとブレるので手ブレに気をつけるというところを考えつつ撮ってみるのがいいんじゃないかと思います。最近のですね、望遠側がとっても、望遠に撮れるコンパクトなデジカメとかもあるんですけども、そんなもので撮ると、月のアップというか、写真の中の、3分の1ぐらいかなの大きさまでだったら、コンパクトデジカメでも撮れる機種があるんじゃないかと思います。満月はとっても明るいので手持ちで撮れたりとか、コンパクトデジカメでもそこそこ撮れたりするんですけれども、月の表情はやっぱり横から光が当たって、模様がくっきりとなっている時っていうのがやっぱり表情があってよかったりするんで、ぜひですね、満月の時以外でも月を撮ってみるといろんな発見があるんじゃないかと思います。あと月がアップにできるようなコンパクトデジカメだと、木星というのを撮ると木星の衛星が撮れることがあります。木星の衛星っていうのはですね、すごくたくさん60個ぐらいあるのかな、ですけれども、肉眼というか望遠鏡レベルで見えるのは4つあって、ガリレオ衛星と呼ばれています。ガリレオがですね、自作の4センチぐらいの直径のレンズを使って作った望遠鏡で覗いた時に見えた衛星たちで、毎晩毎晩ガリレオは観測をして、そのちっちゃい点が木星の周りを回っている衛星であるというのを突き止めました。ガリレオがですね、天動説から地動説に鞍替えをした時に、全てのものは地球を中心に回っているんじゃないという確信を持ったのがこのガリレオ衛星だと言われています。望遠鏡がある方はもちろんなんですけれども、コンパクトデジカメでも撮れるぐらいに、今のコンパクトデジカメは性能が良くなっていたり、ズームの倍率が高くなっていたりします。ズームの倍率が高いものだと、昼間見える金星とかを撮ってみるのも面白いかもしれないなと思っていて、金星が、月のように満ち欠けするの皆さんご存知ですかね。中学生ぐらいで習うはずなんですけれども、金星も宵の明星、明けの明星の時にとても明るく光っているんですが、金星は夕方ぐらいにすでにですね、目がいい、良かったり、どこにあるか分かっていれば、青空の中に見えたりするので、ぜひ金星とかを見ていただくと満ち欠けが見えたりするんじゃないんでしょうか。そんな感じでですね、とりあえず星の写真を撮ってみるにはというところでお話をしてきました。多分ですね、携帯のカメラや iPhone のようなカメラだとなかなか撮れないんですが、 ズームができたり、あとは露出の補正ができる、カメラであれば、少しいろんなものが撮れるんじゃないかと思いますし、特に、星空モードだったり、長時間露出ができるカメラでは、作品と言えるものまでの写真が撮れるんじゃないかと思っています。ぜひ、星の写真を撮ってみてみてください。で、話は少し変わるんですけれども、国際宇宙ステーションというのが地球の周りをぐるぐる回ってるのをご存知ですかね。宇宙ステーションには今、古川さんという日本人も乗っていまして、地上約400キロの高さを地球一周90分ぐらいの速さでぐるぐる回りながら飛んでいるのが国際宇宙ステーションです。中にですね、人が滞在して実験とかができるというのが特徴なんですけれども、人が行ったり来たりするのは以前であればアメリカのスペースシャトルと、まあ、ロシアのソユーズという宇宙船、まあ、ロケットのシステムですね、で行ったんですけれども、スペースシャトルが引退してしまった今、人が行ったり来たりするにはロシアのソユーズを使って行ったり来たりしています。多分11月の後半に古川さんは帰ってくるんじゃないかと思うんですね。それも、ソユーズの機関船で帰ってきます。さて、宇宙ステーションの話をしていても、写真の話にならないので、宇宙ステーションがどんなものであるかっていうのはこの辺にしてですね、とりあえず見るにはどうするかというところから話を始めたいと思います。国際宇宙ステーションは90分で地球を一周しているんですけれども、そのぐるぐる回る、軌跡というのは少しずつずれた軌道をとっているんですね。なので、太平洋上を回っていたり、アメリカに行って大西洋に行ってヨーロッパに行ってという感じで少しずつずれた軌道を通っていて、日本からも定期的には見える場所に来るんですが、実際に見えるためにはですね、真っ昼間だと空が明るすぎて見えません。で、真っ暗な時、夜でも暗くて見えません。宇宙ステーションが見えるのは宇宙ステーションに光が当たっていて、なおかつ地上が暗いという夕方や夜明け前の時が宇宙ステーションを見るチャンスです。ただし毎日見えるわけではなくて、いつ見えるかはその時の軌道のずれ方によって違うので、ウェブサイトとかですね、予報があるので、そこを見てみて、いつどの辺で見えるかを確かめてから見に行ってみてください。ですね、宇宙ステーションを見ようというキーワードで、検索エンジンで検索していただくと、航空宇宙開発機構 JAXA ですね、のページだったり、他にもですね、私がよく使っているトリサットという名前のページだったりっていうのが見つかるんじゃないかと思います。そこで宇宙ステーションを見ようというところで、住んでるところを選択すると、だいたい次に見えるのは何月何日何時頃ですよというのが見えるはずなので、そこを読んでいただいて、観測に備えてください。実際に宇宙ステーションがどうやって見えるかっていうのは説明がしにくいんですけれども、とっても明るい星が、点滅せずに空の中をスーッとこう滑っていくようにというか、スムーズに動いていくように見えます。90分で地球を一周しているので、実際にとっても速いんですけど、400キロも離れているので、目で追えるぐらいの速さで動いていきます。実際見るとですね、とっても明るいのに驚くんじゃないかと思うんですけれども、またそこに人が乗って、地球の周りを、まあ、何十年も回っていると思うと感慨深いんじゃないでしょうか。写真を撮るにもですね、とりあえずそっちに向けて、さっき言った、星を撮るような感じで撮れば、明るい起点、光の点ですね、というのはしっかりと映ると思うんですけれども、チャレンジしてほしいのは、三脚につけるとか、どっかに置くとかしてですね、ちょっと長い時間シャッターを開けると、その明るい点が、空中の中で動いた写真、線になった写真が撮れるんじゃないかと思います。例えば5秒開けてれば5秒分のまっすぐの線が映るので、それと地上の、夜景、まあ、夕方なので夕景だと思うんですけれども、それを一緒に入れた写真を撮ってみたりすると、なかなか楽しいんじゃないかと思います。実はですね、そこのシャッタースピードの決め方は結構めんどくさくて、長くしすぎると空が真っ白になっちゃったりしますし、 短すぎると今度は軌跡が短すぎたりするので、いい塩梅の長さになるようなシャッタースピードを見つけるのはちょっとしたコツがあります。今日は話すと長くなるので話しませんけれども、そんなコツを見つけて綺麗に撮るっていうチャレンジをしてみるのもいいんじゃないかと思いますし、私はですね、5秒とか10秒の写真を連写して、それを後で重ねてですね、その線になったものをつなげて長い線にするという加工をして、作品というわけではないですけれども、中性素の写真というふうにして楽しんでいます。フォトショップみたいなものがあれば、画像の編集ソフトですね、そういうものではその明るいところだけの合成っていうのができるんですけれども、フリーのソフトでも、それぞれ撮った写真の明るいところだけを、合わせて合成するという機能があるフリーソフトとかがありますので、そんなものを使うと連写した、固定してですね、連写したものを、複数枚そのソフトに突っ込んであげると、全部の写真の一番明るいところだけをピックアップした写真が出来上がるので、それで宇宙ステーションの軌跡が点線に見えるような写真が作ることができます。宇宙ステーションがよく見えたのはですね、今私が収録をしている日の、前の週によく見えました。次に見えるのはまた11月になってからじゃないかと思うので、さっき言った JAXA やトリサットの宇宙ステーションを見ようというので見つかったページをよく見てですね、観測に備えていただけるといいんじゃないかと思います。本当にですね、時間通りに、その予測の時間通りに、飛んできますので、待っていただいて、出てくるのは西だったり南だったり北だったりするんですけれども、そんなところから出てくる宇宙ステーションを待ってみてください。実際にはですね、星の写真も宇宙ステーションの写真も凝っていくとキリがないので、なかなかこう極めるには難しいですが、とりあえず撮ってみるというところで言うと、宇宙ステーションだったり月の写真、あとは、風景を入れた星の写真とかというのがとっつきやすいんじゃないかと思っています。というわけで、今日は渡辺さんがいないのいいことにですね、私の凝っている他の人はあんまり興味持たないんじゃないかという星の写真や宇宙ステーションの写真についてお話をしてきました。この番組ではですね、リスナーの方がどんなことが聞きたいかというのが、気になっておりまして、私が勝手に喋っていくとですね、だんだんこうマニアックな方向に進んでいきがちで、どうも、皆さん喜んでいただけるのか不安になることもあるので、ぜひですね、こんな話が聞いてみたいというリクエストがあれば送っていただけると嬉しいです。送り先の方はエンディングの方でお話ししたいと思います。というわけでエンディングの方に行ってみましょう。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。写真の話題といえばですね、最近一度撮った写真のピントの位置を、後でパソコン上とかでですね合わせ直せるというカメラが発表になりました。アメリカでとりあえず売るみたいなんですけども、ライトフィールドフォトグラフィーという技術を使ってるのかな、そんなカメラが売り出されるようです。こちらはですね、特別な技術を使っておりまして、実際写真を撮るときに普通のカメラですとね、レンズが一つあって、またはこう一組ですね、何個かこう前後に組み合わさったものがあって、そこを光が通り抜けてきてフィルムみたいなところ、撮像素子だったりフィルムの上に、像を作るんですね。実際にあるものと同じものがそこに映って、それをファイルにすれば、デジタル写真になりますし、紙に焼けば、紙の普通の写真になるんですけれども、このライトフィールドフォトグラフィーという技術を使うと、一つの点に対してピントが合っている情報から合ってない情報、ピントが外れた時の情報も一緒に記録ができるという仕組みになっています。詳しい話をすると、難しいので、簡単に言うとですね、ピントが合うところに、もう一回細かいレンズが並んだ板が入っていまして、その後ろに撮像素子が入っているというふうになっていて、 レンズのあるところを通った光を、もう一個のちっちゃいレンズの、まあ、レンズアレイというんですけども、レンズがたくさん並んでいるところでもう一回分解をして、記録をしておいて、それをですね、数学的にゴニョゴニョ処理をして、フォーカス位置、ピントの位置ですね、を後から変える。またはピントが合っている、手前から奥までずっとピントが合っているような写真を作るというのが後からできるような仕組みになっています。ちょっと興味があるんでね、お手頃の値段になったら、買って実験してみたいと思っているんですけども、いろんなところで写真の技術も進んでるんだなというふうに思いました。もうね、写真なんて百何十年も前から、ある技術で、今更こう、ピントの位置が後から変えられる技術なんて出てくるって想像もしてなかったんですけれども、そんなカメラも出てくるようです。ちょっとですね、解像度、絵を構成する、点の数が少なくなってしまうというような副作用があるので、どんなカメラにもその機能がつくとは思わないんですけれども、特殊用途だったりある程度性能が上がってくると普通のカメラの中にも入ってくるかもしれませんね。ということで、告知をしたいと思います。そんなことない人では皆さんからのメッセージを募集しております。こんな話してくれたら楽しいのにというのがあるととても嬉しいです。もちろん、コメントや質問、リクエストなどなど何でも結構です。お送りいただくのはですね、ブログやツイッター、メールなどでお願いします。メールで送っていただく場合には、sonnap@0438.jp、そんな p@0438.jp の方にお願いをします。またですね、ブログは、ひらがなでそんなことないっしょというのを探していただければ、見つかると思いますので、そちらのコメント欄からも、メッセージをお願いします。今回ですね、コメント、などいただきまして、それに答えられるような内容になっているかどうか、ちょっと確かめてみてください。あとツイッターでは、そんな PSONNAP というアカウントで、ちょっとつぶやきをしたりとかですね、ちょっとした質問だったらそこで答えたりしていますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。また Facebook もやっておりますので、まあ、そんないプロジェクトで Facebook で検索していただくと我々のページが見つかるんじゃないかと思います。またですね、そんないプロジェクトという集団でいくつか番組をやっておりまして、そんなことないっしょ、そんなイット、そんなイットニュース、そんなイット R40 などなど多彩な番組を配信しておりますので、気に入るようなものがあったらそちらも聞いてみてください。ということでですね、一人喋りとっても緊張しまして、いくつかのところは編集をして、A とか R とかを切ってたりとか、あとはですね、つまずいたところをつまんで取り除いたりして、なんとかお聞きいただける内容になっているんじゃないかと思います。来週はですね、渡辺さんも交えて iPhone 4S のお話などができるといいかなと思っていますので、楽しみにしてください。ということで、そんなことないしょ第35回吉安がお送りしました。さよなら。この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。